今11月25日夜8時マジック&プレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修三でございます。メンバーはヨハン&アクア&クレールでお届けいたします。
こんばんは。
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 はい、ということでもう11月もね、終わりの方ですよ、
ね、そうですね確かに、
はい、そうですね、
はい、
ね、
これが過ぎればもうね、年末と12月最後の1年の最後の月ということで、ね、11月もね、もういい感じで終わっていい12月にしていかなあかんなと言うとるわけですけれども、
はい
頑張っていかなあかんな言うとるわけですけれども、
はい
どないなんですか11月。はい、
嘘でしょ。そんなパスがありますか。
頑張っていかなあかんな言うとるわけですけれども、ね、頑張ってまいります。
そうですかね。そうなんでしょうね。
はい。こんなうだうだな感じを出してちゃダメなんですよ、我々は。皆さんの見本となっていかないといけないわけですから。
やはり秋といえばもみじですね。
はい、確かに。
そうですね。秋といえばもみじですね。
もみじは見ましたか。
見ました。という風に広げていきましょうね。はい、やっぱり、形が綺麗なやつっていうのがなかなかないんですよね。
そうですね。
せっかくあ、もみじ狩り行ったんですけどね。もうこんな入り方でごめんなさいですけど。はい、でも、はい、なんというか、5枚で綺麗に揃ってるやつがなかなかないんですね。
そういう見方をするかな。
持って帰りたいな、みたいな、思いませんか。
もっとこう、木々を見るんじゃなくって。
そうです。狭いです。焦点の当て方が、すごい狭いですよね。
そうですね。綺麗なやつ落ちてないかなと、結構下を見てましたね、僕は。
あ、まあ、5本指がなかなか綺麗なものが、
ないんですよね。
意外とないんですか。
ちっちゃい6枚目がついてたりして、で、この落ち葉拾いのプロフェッショナルから言わせてもらうと、あれをちぎるのはなしなんですよ。はい、ありのままの、はい、5枚を探したい。
5、5、あ、ちょっと多分5枚
って5枚じゃなくて。
適切では、はい。
5、なんでしょう。
なんでしょうね。
まあ、ピロピロが5枚、
はい。
広がってる。
そうなんですか。6枚目。でも6枚目がついてるって結構レアなやつを指して言ってるんかなと思うんですけど、他はどんな感じで整ってないんですか。
まあ、虫食いみたいなやっぱ、多いわけですよね。
虫に食われてない。
虫に食われてなくて、はい、あとは、半月状みたいにもなってなくて、ふっくらした一枚一枚の葉っぱが綺麗なやつです。
うん、まあ一枚の葉っぱ
です。あ、そうですね。じゃあ、はい、ピロピロが、
ピロピロがしっかりとふっくらとして、
ふっくらとして、
綺麗なわけですね。
はい、
そういう、もう絵に描いたような教科書みたいなものが意外と少ないと。
そうなんですよ。
なるほど。わかりました。全体の木を見たときはどんな感じだったんですか。
綺麗ですね。
それでいいんじゃないかなと。
そうです ね。間違いないですね。
一本の木を見たときは綺麗で、木々を見た感じはどうやったんですか。
もう、はい、もみじだなな
るほど。まあ、秋を感じられたと。
秋を感じましたね。
まあ、もみじ狩りって言ってね、まあそういう、紅葉自体がもうそのね、木のエネルギーのクライマックスみたいなところがありますんでですね、まあその木をいただくという意味においても、まあ非常に運気を取るという意味においてもね、非常に重要な大切な行為かなと思うんですけれども、まあそういうところに行けたということですね。
はい。
いいじゃないですか。
いいですね。
は
い、
そこはどこやったんですか。
ヨハン。
奈良県に
、はい、なるほど、奈良県のその紅葉のスポットに行かれたと、
はい、
いうことですね。
ですね。
わかりました。まあ、奈良だとね、
はい、
まあ、大体、まあ、神社仏閣みたいなところも多いかなと思うんですけれども、
はい、
そういうところも行かれたんですか。
はい、めちゃくちゃ出し惜しみしましたけど、
はい、
キトラ古墳に行ってきました。
ああ、そうなんですね。
はい。はい、キトラ古墳。はい、歴史の教科書でしか、
はい、
まあ、聞いたこともないような。
うん。まあ、我々の世代にとってはまだ発見されてなかったんで、
ああ、そう。
はい、教科書にすら載ってないような。
ああ。
まあ、発見はされてたが、でもあんまない見たことはないですね。その、もう大人になってからニュースとかですごいものがいろいろ見つかってきたみたいな感じで。もうニュースのテンションもものすごい高かったのをね、覚えてますけれども。
アクアクレール的には
僕は知らなかったですね。
私は教科書で見かけましたね。
あれ同じ教科書
まあ選択があるので、もしかしたら僕が取ってなかったやつなのかもしれないです。
まあ、日本史になるんです
よね。じゃあ取ってないですね、僕は。
世界史やったら知ってるのかですか。
いや、でも世界史はちょっとやりましたよ。はい、1年生の間はやりました。
ちなみに僕は地理選択でしたけど、
ね、僕も地理選択
そうですが仲良くしていきましょう。
はい、
はい、ということで、まあ、キトラ古墳といえば、まあね、棺の中に獅子が描かれていたりとか、まあ、あの28色の星が描かれてたりとか、まあ、そういう保存状態が非常にいい状態で、そのね、あの国内でありながらも大陸 の、 そのまあ風水的な模様、絵模様がしっかりと描かれているということで、そんなも見張ったんですか。
はい、実物は見られなかったんですけども、はい、レプリカ的な絵を見ました。
なるほど、ね。はい、なるほど。まあ、我々の仕事的には非常に重要なことだったんじゃないかなと思うんですけれども。
ですね、
はい、パワー感じました。
パワー感じました。
言い方があかん。
しっかり受け取ってまいりました。
でもね、そうですか。
はい、
わ、はいはい、かりました。いい体験されましたね、勉強にもなってね。
そうですね。
はい、他なんかこう感じられたとか、なんかこう、なんかその、あります？その、昔ながらのものとか、残ってるものに対する何かとか。
ああ、その、キトラ古墳の棺の、はい、棺、うん、石室の組み方っていうのが、うんうん、原始的ながら、うん、まあ、当時の技術力でようこれを思いついたなというか、
うんうん、
知恵の絞りっぷりに感動しましたね。
はい、そうですか。
はい、
具体的にはどんな凄さがあったんですか。
ラジオで言うのめちゃくちゃ
難しい。それぐらい難しい組石の組み方をしていたと。
そうですね、まあ、石を置いて周りを土で高めて、うんうんうん、で次の石を置きやすくする。
ああ、
っていう風に石を組み上げて、
その石を横らしょって持ち上げるにはでかすぎるから、
はい、
山を作っといて運んで、
転がして運んで、
後で土を取り除くみたいな。
そうですね。
ああ、なるほど、わかりました。
はい、
大変なことですね、それは。
大変だと思います、
はい、
僕は思いつかなかったと思います。
まあね、それはでも日本のものはまだ、ね、期限始まってからの、ね、ことですから、白紙に戻そう遣唐使の100年前とかその話でしょ。ピラミッドとかもっとね、紀元前3000年とかですから、
はい、
実はそういう意味ではピラミッドとかの方がその昔の割にすごいことしたレベルは高いんですよ。
それもそうですね、
はい、っていうと日本の歴史って浅いんちゃうんかみたいなイメージもあるんですけれども、ただ世界で一番古い遺跡というか文化の跡っていうのは日本なんですよね。
大変なことですね。、
うん、だ日本は自然環境が非常によろしかったから、縄文時代がめっちゃ長く続けることができたんですよ。自然の恵みに恵まれてるから、農耕をそんなに頑張らなくても人々は幸せに生きていけてたんですよ。
あんまり文明が発達しないで済んだ。
そう
っていうことですね。
はい、させなくてももう海行って魚取って山入って木の実取って火炊いて食べたら、あ、美味しいなと、天敵もそんなにいないなとみたいな感じで縄文時代がめっちゃ長かった。ただ文明自体はほんまに世界最古のものが青森県で発見されてたりとか、そういうことなんですね。はい、ということで、まあそういうね、国に生活できてるということで幸せなことなんですよ、我々は。
そうですね、
はい、ということで、ありがたみを感じて生きていきましょう、はい、ということで、はい、今週も今月もやっていきたいと思います。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアトクレールの開運朗読コーナー。このコーナーは、アクアトクレールの朗読によって皆さんに開運していただくコーナーとなります。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが意味の深い文章を書いてくれました。今日の文章はどんなテーマでしょうか。
はい、今回のテーマは落語です。
はい、
落語は全員多分聞いたことあるかなと思うんですけども、
はい、
今まで僕が書いてきた文章っていうのは、多分その僕が思い描いた ニュアンス、イントネーションとかっていうのが 100% 伝わってないだろうなと思うんですよ、はいはい、2人に、
うん、
落語がベースであれば、
うん、
もうそれはその各々の中にその落語のリズムが染みついてると思うんで、
はい、
だから僕が言わんとしてることがもう最初から伝わってるんじゃないかなと思って書きました。
わかりました、
はい、
ただ落語といえば、
はい、
一人二役というか一人でもう劇を演じるみたいなところがあるわけですが、まあ、その右向いて左向いてをもう二人にしてもらうと、はい、
そうなんです。だからハードルがかなり低いんです。
なるほど。ということで、まあ、簡単なんですかね。
そうですね、
まあ、わかりました、
はい、
じゃあその辺を意識して聞けばわかりやすい落語を二人でやっていると
意識
すれば、
はい、そうですね、
わかりました。じゃあもう早速行っていただきましょう。
はい、
お願いします。
はい。まんじゅう怖い。
まんじゅう怖い。うますぎて怖い。あの野郎、投げ込んだまんじゅうを全部平らげてしまったぞ。まんじゅうが怖いなんて嘘じゃないか。おい、おめえの本当に怖いものは何だ。そろそろ自分の才能が怖い。お後がよろしいようで。
え？何そのうち。最後は濃いお茶が怖いじゃないの？まんじゅうをたくさん食べた後、お茶を飲みたくなる共感性がお家に来るから綺麗にまとまるんだよ。
でも私自分の落語の才能が怖くて。
落語中に素に帰っちゃってるじゃん。もうちょっと我慢すれば終わるのに。
でも私本当に自分の才能が怖くなっちゃって、急に雷に打たれたみたいに自分の才能に気づいてしまったんです。先輩だって落語やっている時にいきなりブラキオサウルスが現れたら落語どころじゃないでしょ。そういう怖さだったんですよ。
そっか、それじゃあ仕方ないかもね。でもこんなこと聞くのも申し訳ないんだけど、君はそんなに恐ろしいほどの才能を秘めているのかい？さっきのを聞いただけで言えばせいぜい素人に毛が生えた程度だと思うんだけどな。
先輩、私の恐ろしい才能は残念ながら落語ではありませんでした。私の才能は目から涙の代わりにベビーカステラが出ることです。
本当の意味で才能が怖い。
はい、ということで、まあ2人で落語をやるというか落語家同士の会話みたいな。
そうですね。すいません。
いえいえ、謝らなくても大丈夫です。じゃあ、 感想の方、当番組プロデューサー流れさんにお願いしたいと思います。
はい、こんばんは、流れです。
こんばんは。
落語を題材にした普通の物語でした。
はい。
あのね、朗読のコーナーっていうのは小説なんかと同じようにですね、セリフが入るとですね、セリフがいかにもですね、文語体っていうかね、喋ってる言葉じゃなくって、この文章なんかを見たら分かるように、こんなこと普段喋らんやろうというような言葉になってきますよね。ここをね、二人はこう極めてると思うんですよ。だから聞いた人は違和感ないと。まあ、例えば魚が喋、るとなると、なんだこいつ、魚のくせに俺に説教しやがったぞ。こんなことは普段言わないですよね。だからそれを持って、二人はその、聞いてる人、リスナーの方にですね、違和感を与えないっていうところの技術がね、ものすごい上手にできると思うんですよ。だから、その辺をね、ずっと極めて、作る方もですね、その辺を崩そうと、どうか崩してやろうという意図を持って作ったら面白いんじゃないかと。だから、普通のこういうストーリーでいいんですけどね、
はい、
ところどころその、文語体を使うと、いかにも不自然になるんじゃうかというようなところを散りばめてやったらですね、はい、二人も苦労するんじゃないかと、面白いタグラムだと思います。
やってやります。
はい、わかりました。ありがとうございます。まあね、さらなる課題が与えられたということで、まあ作る方もなかなか大変かと思いますが、はい、まあ既存の型をね、崩していくみたいなのは得意技かとは思いますので、また楽しみにしていきたいと思います。ということで、アクアトクレールの開運朗読コーナーでした。 月刊秋山ダイジェスト。このコーナーは福田秋山が来月の会員法をお届けするコーナーとなっております。ということで、来月12月なんですけれども、旧暦、昔の言い方でですね、12月は、師走と、言ってましたね。まあ、一番こう旧暦の名前で有名なのかもしれません。ですね、まあ、師も走る、師匠も走るぐらい忙しいとかも言われたりしますが、他の説ですね、は、恩師、御師というような職業の方がいてですね、まあ、神社とか仏閣のお参りのお世話をするような職業の方が昔はいらっしゃったんですけれども、まあ、年末年始っていうのはね、そういうお参りごとっていうのが、ま、最も忙しくなる。まあ、今も昔もそうだと思いますが、お世話をする方というのは、ま、本当に走り回るぐらい大忙しだったということでですね、そういう人たちの職業の人たちが走り回る季節ということでですね、非常に、忙しい時期になると。で、その恩師という職業の人に限らずですね、まあ、一つの節目がやってくるので、まあ、どんな職業の人でも忙しい一年に、忙しい時期になるということですね。やはりね、一年の節目ということですから、まあ、それまでにやっておくべきこととか、ね、新年を良い状態で迎えるっていうことになってくるので、どうしてもね、その時に、いろいろやってしまうということでですね、忙しくなるということですね。ただ、まあ、あまりにもですね、溜め込んでしまうと忙しくなりすぎるということで、一年にはですね、他にも節目の時がありますのでですね、そういう一年の中の細かい節目節目、例えばまあ月末でもいいですね。もう月末にきっちりね、掃除とかする習慣をつけておけば、年末の大掃除がそんなに大変になりすぎることはないわけでですね。まあ、その他、ご節句とかですね、まあ、風水的な、イベント、祝日とかもね、もうきっちりと大切にしておけば、ね、そのように12月にね、しわ寄せが来ることなくね、スムーズな年末年始が迎えるということに、迎えられるということになりますので、まあ、普段から、まあ、節目をしっかりとしていただきたいなと思います。ね、竹はですね、節目があるから、強いということですね。ですので、まあ、しっかりと節目を大切にするということですね。そうしていただければね、季節の節目、人生の節目と一年の節目をね、大切にすることによってより良いね、日々がやってくるということですね。まあ、そういうことでですね、12月31日がまあ一年の大きな節目、1月1日と、つながっていくわけですが、まあ、これはね、あくまでもカレンダー、人間が作った節目ということなんですね。人間が作った節目以外にもね、自然の節目、天の節目というものがありまして、その最大のものがですね、12月22日の冬至ということになりますね。冬至こそがですね、太陽のね、再生の時であり復活の時であるということなんですね。まあ最近は本当ね、日が暮れるの早なったなというような会話もあるかと思うんですが、まあこれがピークに達するのが12月22日、まあ、この日を境にね、また少しずつ、日が暮れるのが遅くなり、朝も早くなっていくと、日照時間がだんだんと長くなっていくという意味において、まあ、これは本当にね、天の新年、自然の正お正月ということになるんですね。そしてね、この冬至ということをね、正確に、知っていくということがね、まあ、大昔はなかなか難しかったんですね。1年が365日であると知ってからもね、そのまま数えていたら、ウルー年を知らなければですね、まあ、4年に1日はずれて、12年になれば3日もずれていくということでですね、まあ、この冬至をちゃんと把握していくというのはですね、まあ、なかなか大変なことだったんですね。なので、まあ、そういう、その辺のずれがずっと歴史的につながってきて、今の1月1日が決まってるみたいな部分もありますのでですね、まあ、この社会的な意味での新年もそうですけれども、元々のこのね、本当の意味、自然のサイクル、自然の新年をね、しっかり意識して過ごすということが大切になってくるんじゃないかなと思います。ね、自然のサイクルとか、自然のリズム、ね、こういう自然の法則に従っていくということがね、もう開運の奥義であると僕は思っておりますので、まあ、このね、一年で、この最大の太陽のね、イベントですね、太陽の復活、太陽のね、気を自分の人生にね、預けていっていただけたらなと思います。実はクリスマスというのもね、この元をたどればこのね、当時のイベントだと言われております。ヨーロッパのですね、まあ、太陽の復活を祝うようなイベントとキリストの誕生日をね、重ねてね、 キリストの誕生日を記念して祝うようなイベントになっておりますので、まあ、当時もクリスマスもですね、同じように大切に過ごしていただければと思います。ちなみにね、当時の日はね、ゆず湯に浸かるというのが一つのね、習わしではありますが、あとかぼちゃを食べるというのもね、大切なことと言われております。このかぼちゃを食べるというのはですね、かぼちゃの別の言い方が、南京ということでですね、この運が二つつく食べ物をね、当時の時に食べると、まあ縁起がいいということでですね、まあかぼちゃ南京以外にもですね、人参とかインゲンとかね、銀杏、はんぺん、レンコンとかね、あとうどんもね、うんどんとかいう言い方がありましたので、その辺のものをね、食していただければね、より良い冬至の気をいただけて復活再生がね、自分の人生にもね、つながってくるということで、そのように冬至をね、特に意識して過ごしていただければと思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。12月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、1月生まれの方は、何事も進まずですね、退いて一休みの時になります。退却も立派な、戦いの戦略です。今は一歩引いて静観するようにしてください。
遠くからの方がよく見えます。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、2月生まれの方はどんなに気持ちが流行っていても、改革をするにはまだ早すぎる時になります。今は焦らずに様子を見て動かないように気をつけてください。
眠れる獅子でありましょう。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、3月生まれの方はうまい話には裏がある時になります。うまいね、逃げ道を考えてですね、危険から逃れる工夫をしてください。
常にリスクヘッジを心がけてください。
4月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、4月生まれの方は生活態度に緩みが生じやすい時になります。出足が肝心でですね、まずは自分の規律を正すようにしてください。
はい、そうですね、お酒の飲みすぎとかに気をつけてくださいね。
5月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、5月生まれの方は良くない仲間とは縁を切るべき時になります。私心をなくしですね、私心ですね、私心をなくし誠心誠意尽くすことが開運のポイントになります。
マザーテレサを目指しましょう。
6月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、6月生まれの方は、本質が見抜けにくい状態の時になります。自分の考えだけで行動せず、他の人の意見をよく聞くことが大切です。
はい、自分の都合のいいよう解釈しないでくださいね。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、7月生まれの方は没落の危機に直面してしまっている時になってしまいます。きちんとけじめをつけてですね、冷静に自分を顧みながら方向転換を図りましょう。
きっぱりと断捨離です。
8月生まれの人、仕事運、勉強運が丸、恋愛運、金運、健康運が二重丸です。
はい、8月生まれの方は実力のある人ならばやっと日の目を見る時が来ました。今は無理せず再起の準備を図りましょう。
ゆっくり上昇しましょう。
9月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、9月生まれの方はですね、油断が命取りとなってしまう時になります。欲を捨ててですね、一度撤退して再起を図りましょう。
勝つために引いてください。
10月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、10月生まれの方はですね、今は引き潮の時になります。満ち潮の時まで焦らずタイミングを待ちましょう。
はい、悪い時ではないので落ち着いていきましょう。
11月生まれの人、 健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、11月生まれの方は努力が実を結ぶ時になります。人の役に立とうという謙虚な気持ちを忘れないようにしてください。
初心忘れるべからずです。
12月生まれの人、恋愛運、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、12月生まれの方は何かと頼られサポートする立場となる時です。心よく引き受けることが開運のポイントになります。
人に優しくありましょう。
はい、ということで、まあいろんなね、必要なテーマの月の方がいらっしゃいましたが、まあトータル的に言えばですね、ちょっとね、頑張るも頑張るんですが、ね、ちょっと的外れな努力をしてしまいがちな方が多くなってしまうのかなというところがありますね。まあそういう時は、まあ撤退とかね、ちょっと待てとかいうメッセージの方もありますが、まあその的外れに気がついたらですね、まあ一度方向をね、転換してやり直すと、見直すことが大切であるということですね。まあ頑張ることは大切なんですが、まあそれが空回りしていないかとかをね、もう目的地が見失っていないかとか、ね、ただちょっと近くだけを見てしまうとですね、最終目的地みたいなところがね、見失ってたりね、勘違いというか、なんかいろんな間違いを犯してしまいがちなので、一度ね、自分を顧みるというね、時にしていただければと思います。はい、まあね、この12月が過ぎればいよいよね、新しい年ということになります。このね、次の1年をスムーズにスタートできるようにするためにもですね、まあ12月はしっかりとね、真面目に過ごしていただければと思います。そしてね、1月はね、これからの新しい展望を決める時になります。ね、1年の計は元旦にありということですね。まあそれをしっかりとできるようにより良い12月にしていきましょう。ということで、今日お話ししたラジオの内容やバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は12月30日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。